どんどんどんどん縮んできて、最終的にパソコンが PC になったり、うん、なんか、
YK でしたっけ、
何それ、
やればできる子でしたっけ、
Y、
倍なんたら、
やればできるけど、やればできる子で YK
なの、 YDK、
そうやろ、 YDK、
YDK でとか、なんかそっちの方に
大悟みたいになってるね、
そうですね、縮め、うん、ね、まくって、
そうそう、
JK、JC、JS ですか、
そうかな、
ね、ないですねOL
でもさ、でもさ、そのそこで俺ちょっと変やなって思うのが、うん、略語って、うん、1日でやつ1週間の中でさ、繰り返し言う無駄な言葉やから略すわけ、
うん、
やればできる子って1週間に何回言うねんと思うね、
まあ、流行りすたりのもんでしょ、その辺だけだね、うん、略すメリットの問題でしょ、だから、
そうそうそうそうそう、
だから
逆にそこで迷うメリットの方が多いんちゃう、いや迷うリスクの方がでかいんちゃう、またもつま
り、やればできる子っていう言葉を日常的に使うような環境やったら、うん、YDK っていう、
だけどそれその中でしか通じない、
まあね、職場でだから、うん、ストレッチフィルムっていうのがあるんですよ、職場で使う、うん、サランラップの化け物みたいなやつ、うん、ストレッチ取ってって言いますよね、
まあ、はい、まあ、それは
そういうことですよね、言ったらこうストレッチ、
それはだからその中でやってるからいいやん、
そういうあの短くする意味がある、
うんうん、意味がある、うん、
鬼ごっこ、鬼ごっこもこうだけですからね、ちっちゃいつ、
うん、あ、もちろん、
いやでも鬼ごっこ毎日してたら鬼ごになるんちゃう
かな、スーファミ、
あ、だってどっちボールどっちって言うやん、
ああいう
どっちしようやで、どっち断片なんだ
で、どっち断片になったって
スーファミもそうやな、
スーファミもそう、ファミスタもそうや、
繰り返し言うのめんどくさいからそういうのあるわけや、それはいいんちゃう、そういう意味で、
まあね、
うん、だって同じことを繰り返してんねんからさ、その時間省略するっていうのはある意味効率的なことをしてるわけ、
だから小学生が鬼ごっていうのは必然的にというか、
うん、
流れの中で
1日3回鬼ごっこっていうかもしれない、朝1、20分休憩、昼休み、本来だったら鬼ごっこしようやもう鬼ごでええやみたいになってくるやん、
今日鬼ごしてたらさっていうところでも使うわけですしね、回想しないで、
うん、
だから
だけど大人が聞いたら鬼ごっこをはっきり言って1年に1回やるかとかもう分からへんわけだから、鬼ごって言われた時に違和感を感じるんじゃないか、
ああなるほどね、
うん、
鬼ごっこと言いなさいとか言っちゃうんですね、だから
そうそう、
だからそのお便りくれた人も鬼ごっこをやったら、
そうやったら鬼ごっこの気持ちが上がる、
鬼ごっこもしっくりくるんじゃないです
か、そうそうそう、
金も
そう、
なんか金持ちになったいんですよ
金持ちはそれはちょっとちゃうような気するけど、
違
うだからあの金持ちっていう単語をよく会話の中で出てきたら金もやるってことでしょ、
金持ちっていう会話だから
要はあるやん、例えばやで、子供の時とかってさ、なんてやろうな、新しい筆箱が買ってもらったと、うん、とか新しいゲームソフト買ってもらったってなった時に、はいはい、こいつんち金もやからなって言うやん、
あ
こいつ金持ちやから買ってもらえねえって、金持ちやから買ってもらえねえっていうのをずっと繰り返すから、
金も
なるほどね、
うん、金もにたどり着くんですね、でも
どういうこと、
なんかこうリッチの方が言いやすいかなとか、
リッチはだから英語や、
別の言葉になってる、別の言葉じゃないけど違うね、略すとはまた違う、
略すとは違う、
スーパーファミコン、スーファミ、
スーファミ、
うん、プレステやろ、
プレステ、
うん、
セガサターンはセガサ
ターン、だからあれちゃう、
あかんかったじゃん
、うん、
そういうのも考えてちょっとあれかな、ネーミングもしなかったのか、でも多分考えてるやろね、そこまで、
いやだからセガのサターン、あれサターンなんじゃないの、ほんまは、
うん、まあね、
セガサターン、
セガ、
うん、だってソニープレイステーションや
つ、
セガのサターンなんだよ、
ああセガサターン、セガサターン、サターンやったらなんかでもちょっと頼んなくない、
いやだから、まあ、 っきり言ってネーミングの時点でちょっとプレステに負けてるよね。だってさ、プレイするステーションってさ、わかる、遊ぶ駅ってことやんか、うん、でそこにソフトウェアが 入っていきますよっていうハードのコンセプトが入ってるけど、うん、サターンってなんなん、
はいはいはいはい、あと
だからセガはソフト屋さんやったんやって、だから、うん、
なるほどな、
うん、
そのハード屋ではなかった、
ハード屋じゃないよね、それで言うと、
あの点々とか丸とかがついてないのもあかんな、サターン、
サターン、
なんか弱くない、
誰かにつけたいな、アペリーとサターン、
サターンって
なん
かサターン、
セガサターン、
知らん、
いや知ってます、サターンってあれじゃん、アクマとかそうなんじゃない
の、そうです
よね、そっちのそんな意味のサターン、
いや知らん、その何かを取ってそれになってるかもしれないし、
セガサターン、
うん、造語なんかもしれないね、詳しくは知らんけど、
セガ
だって任天堂6464やろ、
64ビットから
来た、うん、うん、だってプレイステーションポータブルだ、完全にみんな PSP って言ってる、え DS やろ、
DS、
DS はでも最初から DS でしょ、
任天堂 DS、
ああなるほどね、うん、そういうことね、
任天堂 DS、
3DS ね、
3DS、 ゲームキューブだ、
ゲームキューブはゲームキューブじゃん、
だから
任天堂ゲームキューブ
ですね、 Wii にすぐやられちゃったんですね、
Wii? iPhone ってすごいな、 iPhone、
うん、絶妙のネーミング、
うん、そうやね、初めからそうしてんのやろ、これ以上分解できんようにしてやしてやったるみたいなマック
無理
みたいな、うん、これ以上無理やから、ね、簡単にすんのみたいな、ね、
もう俺だな、もっと物をそぎ落としてそぎ落として、
そう
そうそう、もうネーミングも こんな感じでい
くんだけど、
いい心地がいいだろうみたいな、
そう
そうもうあれですね、iPhone 以外みんなだってわざわざ自分の携帯に何々だからって Android ってめっちゃ言いにくい
スペリアとか言いにくい
みたいな、ね、そうですね、
ソニーエリクソンとか言いにくい
ですね、あれですね、
Apple 社、
Apple 社
言いやすい、
言いやすい
iPhone 言いやすいですね、
ガラケー言いやすいですね、
あガラケーいいね、
ガラケーいいですね、
それも完全に訳しても縮めてるから
ガラパグ
クラ
ス、
ガラパゴス携帯電話、
ガラケ
ー、ガラケー、
ガラケーはでも言いやすい ね、
ガラケーってブランド作ればいいんじゃない
ですかね、そうやそうや、ね、そうそうそうそう、
ザガラケーみたいな、
それいい、
ザはいらないね、
日本限定やろガラケーの、
まあ、世界的に見るかもしれない
です、確かにな、ただにしたらな、
ですね、
ガラケー、
ガラケー、ガラケーを売れるように考えればいいな、
うん、
より
シンプルに、よりシンプルに、いらないものといるものを整理、日本人整理って多分苦手なんだと思いますね、
うん、
あのどんどんどんどん増やしすぎて、
はいはいはい、
重くして、で最終的に Windows のパソコンが動かなくなるような、
はいはいは
い、いや捨てんのが下手
なんですね、
うん、
だから断捨離なんて言葉がね、新しい考え方みたいな、
だって基本的にもったいないっていうのも、
まあそうね、
もったいないですね、うん、そう
ですね、ガラケー、
ガラケー、ガラケー機能だけ増やしていったら、うん、なんかよくわかんないものができた、
またもう一緒でしょ、辿る道は、
ね、
iPhone への道です、
そうですね、
だからこう逆をいかないと、
逆をいかないと、いやだからあれやから、これ自体がもう必要なくなったんだった
ら
iPhone、 そのこれ自体が必要なくなるというよりも、まあ言ったっけ、
何で
しょう、こう Siri とか入るでしょ、
はい、
こいつが一人ずつについてくれるんですよ、自分の秘書ができる、
うん、
人工知能、
はい、
あります、
勉強してくれるんですね、僕のこの何をこう必要としてるかとか、そういう情報、
そうそうそうそう、なんかちょっとした身の回りのことを全部こいつがしてくれる、はいはいはい、で家の電化製品であったりとか身の回りものは全部それと連動するようになれば、うん、はっきり言ってこれ必要ないじゃないですか、
あ、Siri があればってことですか、
そうです、そういうその人工知能を持ち運ぶわ、
はいはい、
極端な話も頭の中に埋め込んじゃえばいいんですよ、
出た、
うん、ほんなら喋る必要すらなくなる、
お それもうそうなってきたの3匹のゴリラももう終わりですね。
代わりがに自己機能が喋ってくるんじゃないですか。
違う、それは違うで。それは違う、それは違う。例えば何ができこれに関してね、それで言うと例えばさ、今日6にさ、うん、連絡したやんか、うん、あれをさ今自分で俺こうやって言って連絡したやろ、
はいはい、
これをあそうや今日サンゴリやろうかな、シリごめんちょっと6にサンゴリのこと言っといて、はい分かりましたって、もう6の言ってるから6の頭の中に、うん、ほんなら6がほんなら OKOK って言ったのこっちに言ってくれるわけ。
なんか今 CM でそういうのやってるじゃないですか、テレビの「Hey Siri」っつってこう、
あ
こっから一番近いたこ焼き屋探してとか言ったら、
うん、
全然ありませんみたいな感じで、あるかないかはまあ別にして、
はいはいはい、
ありました
とか言って、うんうん、
ありましたけど、
うん、
みたいな、ポンとこう地図が出たりしてね、うん、例えばそれがだからその自分のこう網膜に情報がポッとこう出てくるようになったら、
うん、あの網膜に出るというよりも空間に出たらいい、
ね、あそれはもう完全にスターウォーズの世界ですね。
そうそうそうそう、出るよそれは空間に。だってあれやあのな、あの拡張現実の知ってる？
わかんないっす。
出んねん出んねん
空間に映
す、あのバーチャルあるやろ、バーチャル、バーチャル
バーチャルボーイ、
バーチャルリアリティ、はい、来年出るやつ、プレイステーションの知ってる？
いやわかんないっす。
プレイステーション VR っていうのが来年、今年でね、今年
VR ってあの今あのあれっすか、どこ向いてもこう300、
あそうそう、それそれそれそれそれ、あのオキュラ
スキャリーパムパムの世界を繰り広げられ
る、ね、そうそ う, そうあれあれあれあれ今年でねんけども、
ゲーム機で、
ゲーム機で
家庭用の、
家庭用のやばいやろ、
やばい、
めっちゃ面白そうやったで、あれ見たら、
いや
めっちゃ面白い
でしょ、 YouTube で、うん、そんな戦場疑似体験ですよ、
そうやで、
パンパンパン、
それをこのメガネつけなくてそれになるっていう技術があるんですよ。
それを体験する
んですか。うならし、あのここにパンってスライム出せるんですよ。
お、よりによってスライム、
スライムが出せるんです、うん、ほんっていうことは別にどこの空間にもその画面っていうのは出せるわけじゃないですか。要はモニターがいらないじゃないですか、それで言ったら。
なるほど、
うん、
だから3人、この3人で3人同時プレイっつって、
そうそうそう、それも
戦うと、そうそうそう、でガチャッと誰かが入ってきて、こいつは何してるのバカなんじゃなかろうかって、ガチャッとも締められる、
そう、でもその人からも見えてるからね。
あ、見えてるんですか。
見えてる見えてる、
メガネかけてながらやってるわけじゃない。
あ、なるほど、見えてるんや。
見えてる見えてる、
やばいですね。そしたら
ってなるとこれいらないですよ。端末が、
そうですね、
うん、
空間がキャンパスになるわけですね。
そうしよう、そうです、
キャンパスかキャンパスね、
あれそこら中でやられたら困り
ますね。もうまさにゴーストバスターズの世界ですよ。あの緑のあのめっちゃ飯食うお化けが出てきて、ほら何でもないです。
ゴーストバスターズ、うん、ね、ってってってって
あのマシュマロマンがフワー出てきてもらって、参加してる人からしたら楽しいですけど、参加してもう今から仕事行くのにこんな化け物が
とかでしょ。だからガラケーとか言ってる場合じゃないでしょ。
あ、そうかそうか、そんな話からね。
そうそうそうそう、
略語からも
そんな話ですから
ね、
うん。
よかったじゃないですかね、うまいこと話がすり替わ
って行き詰まった感じがあった。え、行き詰まってはなかったんじゃないですか。
すり替わって、
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 そうそうそう、
ね、すり替え、話のすり替えです。
脱線ですよね。
そうそう、
うん、
脱線、
脱線技術はもう半端ない。
そうそう、俺が脱線するかすぐ、うん、
脱線トリオ本は出してる。
脱線トリオってあれでしょ。
ちゃうちゃう、間違えた、ずっこけ3人組のこと。脱線取りはミュージシャンや。
そうそうですよ、ずっこけ3人組、
ずっこけ3人組、
僕が博士ですね。
呼んでたんですか、やっぱり。
呼んでましたよ、面白いですよあれ。
ロックあれやな、そういう本とかその読むとかなんか好きやったよな。
好きじゃないですけど、うん、そうなんか暇やから読もうかなみたいな感じですけど、面白いですよ、ズッコケ3人の本も。よくできてます。
だから面白いからって言われてさ、俺、はい、担任の先生にこれ読みなさいって言われてさ、はいはい、うん、で面白いかなと思って1ページ見たら全然わからなくてもうやめた。
素直にパッと入っていけなかったですか、うん、物語に。
あのね、僕だから入るの下手なんですよ、その文字を見てそこの中に入っていくみたいな。大学生になってからちゃうかな、ちょっと分かるようになった。
こうもないものをこう想像しないとダメですからね、自分で。
そうそうそうそうそう、うん、それの感覚って分かんない時間があったよな。
本はでもまあ時間あったらまた読もうかと思って読めてないですけどね、うん、全然
時間かかるからな、かかるあれ本読むのな。
で時間ある時に読まんかったら全然入ってこないしね、うん、そうそうそう、時間気にしながら読むから。この間古本屋で野村克也の、野村克也ってあの
野球の監督の
もう引退して今はあれですけど、ご隠居ですけど、あの野村ノートっていうのを買って読んだんですよ。あの人まあ言うことをこう面白いんで人生の勉強になったらなと思ったら、野球のことしか書いてないんですよね。だからなんかちょっと読むやめたんですけど途中で。野球のことばっかり書いてて、うん、なんか応用がまだ僕の頭ではちょっと効かなくて、その、
うん、もうええんちゃうその野球のことなん
ね。野球詳しくなってもね、やっぱね、食いつきがなかなかね、みんなの
野球ファンにこう捧げてたんじゃない。
まあそうですね、うん、あ、そうやったんやっていう話はありましたけどね、うん、ちょっとぐらいは。
信者がたくさんいますからね、野村の信
者。そうそうそうそう、
そうよ。
すごい。やっぱり野村監督はどうなん？その雄太野球やってたやんか。はい。雄太的にはどうなん？野村監督は。
あれですね。教祖様みたいな存在ですよね。
だからその教祖様かどうかは知らんけども、その能力としてはどうなん？
能力としては
監督の
能力、その監督の能力もずば抜けて、
ああそうなん、
すごいんで、結局野村監督がやったところの少し後ぐらいに野村監督が優勝できなくても。
数年後にね、
数年後の時には必ず優勝してるんですよね。
楽天もそう
だし、楽天もそうだし、その前のヤクルトは自分で優勝してるし、うん、っていうような、形ですよね、うん、だから野村監督がちょっと美味しいところ持ってきてないのかなっていう感じですけど、
でもほんまに
何か俺落合すごいと思うんだけど、
落合もすごいでしょうね、
落合
もすごい、落合もすごいと思います。落合はでもなんか表舞台に立つのが嫌なんですよね、あの人ね。もう監督やらないですよね、
うん、だって優勝して辞めさせられたんじゃなかった中日。
いやあのね、多分やけど中日のその落合がやってた時の中日のプレイスタイルというか、うん、チームの色は、うん、見てて思んないですよ。むっちゃ強いんですけど、
うん、
こうやたら手堅い、勝つことだけをこう考えてる、うん、送りバントとか、うん、そういうのばっかりやるから、うん、やっぱお客さんがついてこないですよね。
ほ
う、面白い試合しないとやっぱね見に行こうってならないです。僕もそうですけど、
うーん、
僕負けてもいいから、僕阪神ファンなんですけど負けてもいいから、
うん、
こう今日は野球またあるわって思わせてほしいんですよ。わかります？その試合があって、はいはいはい、野球あるから、あ、今日も野球あるわ見ようっていう風な気持ちにさせてほしいんですよ、
うんうん、
送りバントとかばっか されたら別に見ようって思わないですよね。
はいはいはい、
だからやめさせられたんじゃないかなとは思いますけどね、僕は。
なるほどね。
野村監督もどっちかっていうと手堅い方なんですよ、
うん、
けどそのギャンブル性の必要性とかも野村ノートでは語ってて、
うんうんうん、
ギャンブル性のあることをポンってしたら、
うん、
相手がびっくりすると、
うんうん、
された方が、
うん、
いや相手がびっくりしてこういうことをもうやってくるっていうことを向こうが覚える。そしたら向こうはどういう風に対処するかを迷う、うん、そういう心の隙をつくんやっていうことを言ってはって、
うん
うん、落合ってそういうことするかって言ったら多分そんなにまあすんのかな。野村はでもそれを、
うん、
そういう風にこう理論として語れるじゃないですか、
うんうん、
そこがすごいですよね、
うんうん、
ね、その送りバントだけじゃなくてヒットエンドランをギャンブル的にやってみろと、うん、そしたらもう相手がこう揺らぐから勝手にこけたりするからっつって。
なんかでもそのプロの定義っていうそこですよね。だから数字を出すのか、もっと抽象的に楽しませるのか、うん、っていうのはなんていうんですか、スポーツって数字出すのがスポーツじゃないですか。
その数字っつうのはその勝負の、
だってそう勝じゃないです。スポーツっていうのは数字を出すの、数字だよは勝つのが、
そう、ね、点数で上回って勝つ
のが、ね、そうそうそうそう。でそれで例えばエンターテインメント性っていうのを重視するんであれば、うん、まあ言ったらそのそれとはまた別のスポーツとはまた別のもう一個高い次元のものになる、エンターテインメントになるでしょ。
工業っすからね。
そうそうそう、
プロ野球なんてのは
ってなると、果たしてどちらを求めてるのかっていう、
どっちもやな、
どっちも
っていう。まあ面白い試合して勝つのが一番いいですからね、やっぱりね、うん、
面白い。
でも弱いチームってさ勝てないやん、うん、面白い試合したら。
そうね、なんかヤクルト、
金があるチームしか勝たれへん。
そうそう、ヤクルトとかはだからすごいなんかそうやって言って、
うん、
弱者のこう勝ち方として、
いやそれはそうやろ、
いかに負けないようにこう、うん、いくかっていうことだけしかできなかった、うん、最初は、
うん、それはそうやと思う。
まあさっきの送りバントとかいう、それでも手堅く勝てるのが強いチームで、調子が良くないとか、うん、その勘ですか、勝負勘みたいなやつが、うん、絶対なんかこう強いところはそういうのがあるんで、それができないから落合は勝たせないといけないので、できなかったっていうのが多分あるんじゃないですかね。今年の巨人がやたら手堅く攻めて、なんとかクライマックスっていうのがそういう野球ですよね。
そうだから、それこそ行き着く先はもうサッカーと一緒で、あれバルセロナみんな好きでしょ。なんで好きかって、お金あるから好きなんですよ。
そうですね、すごい、すごいことができるって。
そうそうそうそう。じゃあそれ以外のチームっていうのは勝つために必死やから、うん、面白いことできないんですよね。
なるほどね。
でそれがもうあれじゃないですか、その資本主義のもう行き着くところじゃないですか。
お金のあるところは ね、うん、ね、強いですからね、スポーツ。
でもなんていうのかな、その思うのが、その例えばバルセロナとか、前だスペインで言ったね、うん、レアル・マドリードとか、そういう二強があって、でそれを見るためにその放映権とか獲得できるわけじゃないですか、うん、
はい、
お客さんが入るわけじゃないですか、うん、ってことは、うん、弱いチームっていうのは、うん、見せるんじゃなくて勝つことだけを考えたらいいんですよ。だって強いチームが見せてくれんねんから、
うん、はい。
それで言うと中日が見せれなかったっていうのははっきり問題で、巨人がとか阪神が見せたらその話じゃないですか。
まあね、まあ、阪神弱くてもね、
そうでしょ、
入りますからね。
そうでしょ、
割と少なくなるっつっても入ります。
だからおもんない中日と面白い巨人が試合して、どっちが勝つのっていうのが面白いんじゃないですか。
なるほどね、
エンターテインメントですよ。
それで中日が勝ったりしたらこう面白いみたいな、ね、
そうそうそうそう、
やった
ら怖かったみたいな、
どうや
っていうのがなんか一番面白い、なんていうの、楽しみ方としてはいいんかなと思うんですけど。
そうですね、
うん、
サッカーとかもでもなんか番狂わせみたいなのがこう面白い、ジャイアントキリングっていうんですか、あの、
うん、
弱いチームが強いチームに勝つ、うん、そういう言葉があるぐらいですからね、うん、それが一番こう醍醐味というか、
そうそうそう、
やってみないとわからないというか、何が起こるかね。そうっすね、でもほんま今年なんとか阪神も、阪神の話ばかりしてあれですけど、監督変わりまして、金本監督変わりました。
すごいな、やってんな、
やられましたね、やりましたね、やるやろうと思ってましたけど僕は。
金本ですね、
そうなるんじゃ。でもなんか勢いあるやん、あの人が
やったら。そうそう、ああいう人じゃないと無理なんすよ、阪神って、はいはいはい、チーム自体がそんな明るいチームじゃないんで、なんかもう厳しすぎるやろっていう人が来ないと、うん、やっぱダメやと思います、うん、気合がやっぱ、ね、 足りないですね、はっきり言って阪神僕が言うのもなんですけど、監視隊員かどうなんかよう分からんような試合してなんか勝っても面白そうな顔しいひんしこの子らみたいな、なんかどういう気持ちで投げてんのかな今こいつはみたいなっていうのがありましたよ、うん、それってでも監督の責任やと思いますけどね、
うん、
だから金本はそういうことをこう払拭して、まあ、今年どうなるか分かんないですけど、うん、その行く先は結構いい監督になると思うんですけどね、阪神にとっては、
うん、
その足りないものを補うっていう意味ではね、
うん、
まあ、どう転ぶか分かんないですけどね。
あれやな、マルチやね、野球も好きやしな。
いやマルチじゃないですよ、僕もう広く浅くですよ。
マルチやね、全然俺野球なんか何も分からへん、ルール知らんもん。
いますか、
うん、
ねえルール簡単っすけどね
簡単っ
すルールは相手にもう空振りをさせればいいんですよ
前の今のセリフが空振りや
ピッチャー目線でってこと、
そう、まあ、あのなんか点取り合って、
点取り合って、
まあ、点取りゲームですから、
うん、
いかにホームベースを多く踏むかっていう試合、
うん、思うのはでも確かにアメリカのスポーツってルール複雑ですよね。
そりゃそうや、
アメフトに野球に、うんうん、
シンプルなものを複雑にするよな、
ね、
うん、
ラグビーとアメフトの違いね、
そうですね、ラグビーの方が単純ですもんね、
そうそうそう、
わざわざ一回一回、まあ、ファールがあったと思いますけど、
う
ん、アメフトなんかこう3回攻撃ができるんですか、
うん、知らんねんけどそうやって聞いた、
野球みたいに一回一回区切って、
うん、
何ヤード進めたら次もう一回攻撃できるみたいな感じですかね、
うん、アメリカ的な考え方なんだ、
でもこれが続けば永遠に攻撃し続けられるみたいな感じらしいですよね。
ね。
よっぽどでもそれってそのルールって考えると、うん、あの時間に縛られてなかったんだなって思うんですよ。やることなくて。
アメリカ人が。
アメリカ人が。
そうね。
っていう風に感じるんです。
か。エンターテインメント性を高めるためかもしれ
ない
。
なるほど。
例えばその間に買い物行ったりできるわけや、
うん、客が見やすい、
そう、ジュース買いに行ったりとか、はいはい、ポップコーン買いに行ったりとか、はいはい、サッカーとかで見逃した瞬間に手が入ったら終わりや、
はいはいはい、そうね、
そうそう、でそれで言うとお客さん目線で考えたら、なんていうんや、お客さん目線っていうのよりも要は浅い客層、
うん、
浅い客層としてはそれの方がいいかもしれないね、うん、でも熱狂的なお客さんからしたら、いやもう 何もジュースも飲んでみたいな感じで今試合中にみたいな、
はいはい、
うん、メッセルコルビーノじゃないですけどっていう話やろ、
そうね、
トイレ行きたくなったら必要行くんだよみたいな、
そうそうそうそうそう、
諦めてトイレに行くか、
うん、そういう感覚がこう問われんだよな、
ね、
大丈夫やろ、
だから、うん、ある意味だからそれなん、そう、ほんまにそうなんやったらな、なんていうの、そのスポーツの作り方っていうのはそのプレイヤーが楽しむためじゃなくて見る側を、うん、楽しませるためのルールになってるのかもしれないね、
うん、まあ超あれですね、市場主義のマーケット主義なんで、うん、お金は使わせてなんぼの国、
う
ん、
そうそうそう、
みんな考えた、
う
ん、あれです
ね、そうそうそう、
ポップコーン
とかね、ポップコーンにコーラに、
コカコーラ、
コカコーラ、
こうパップコーン、
ポップコーン、ホットドッグってホットドッグ握りながらコーラ、
ハッタ、あ
今日ホットドッグ食べ
る、ハッタ、
いや大丈夫、それ聞きたないから、
ホットドッグですね、今日イケで
食べてきました、力強く言ったかて。
うん、力技にこう。頼りましたけど、
うん、
あれどうですか、時間余裕あるんだったら、
なんですか、もう1時間ですね、
あ、ほんますか、
はい、
だからまあ今日はじゃあ一回切りましょうかあれ
今日これぐらいしましょう、
ね、一回切って
言うたか、でも1時間やってますから
ね、ね、 また次回
お会いしましょう。
さようなら。